サムツキヤ門なき寺の天高し、毎度おなじみ流浪のフットサルクラブ横須賀サウスゲートがお送りする新感覚トークバラエティエンジョイ&エゴ第3回目です。あれからもう、ね、1ヶ月は経ちまして、いよいよ3回目になりましたエンジョイ&エゴです。今日はですね、なんと皆さん満を持してあの方が来てくれました。それではこれから第3回エンジョイ&エゴ始まります。はい、そういうわけでいよいよ始まります第3回エンジョイ&エゴ。もうあれから1ヶ月は経ちましたね。今年に入って初めてやりましたこの企画ですが、3回目ということで、今日もたくさんの お話をねしていきたいと思います。今日はですね、皆さんお待ちかねのあの人が来てくれました。さて、この方です。
どうも、エンジョイ英語を呼んでいただきありがとうございます。サウスゲート初代メンバー高橋康晴です。
あー、ちょっと今エンジョイ英語って言ったでしょ。
エンジョイ英語でしょ。
エンジョイ&英語だから、
エンジョイ&エゴ。
エンド、そうそうそう、エンジョイ、エンドとか言っちゃいそうになっちゃったよね。エンジョイ&エゴですから、ね、そこの間違いないように。
エンジョイエゴ言いたくて。
言いたくて。なんか CM あったね、こんなのね。
散々やっちゃった、
ね。あ、そうだね。あの何気ない喋りうまかったけどね。はい。
結構撮ったんだよ
ね。ね。まあ、そんなちょっとグダグダって始まりました、このエンジョイ&エゴですが、いよいよ第3回のね、ゲストは、キャプテンであります高橋康晴さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、キャプテンということで、そうですね、今回はちょっと真面目な感じでお話をいろいろ聞いていきたいと思いますが、今振り返ってみますと、康晴がキャプテンになったのが、はい、キャプテン就任ということです、まあ、サウスゲートの中では正式にキャプテンとしての多分康晴君初めてじゃないですかね。2011年、今から5年前ですね、初めてサウスゲートが神奈川県の県リーグにチャレンジしようといった年に、はい、代表スッチの方から、ね、キャプテンということで任命をされました。
はい、
ね、まあ、その年5人でね、メンバー5人登録して5人でチャレンジをして、まあまあ正直ちょっと舐めてた感があるのかな。5人でちょっとやっぱりワンリーグ全部回すのは結構きつかったと思うんですよね。
そうですね、まあ、県リーグ出て初めて交代要員が必要だって感じましたね。
そうだね、うん、今まで大体いろんな大会でも5人ぴったりで、ね、
ワンデー、ワンデーの感じで、
そうですね、まあ、そんな2011年のチャレンジがあり、当然のことながら今年は、1勝はできなかったんだね。確か引き分けかなんかが、ね、2引き分けかなんかで、うん、あとは全部負けちゃったという年があり、そして、2012年、まあ、今年はその年はですね、しっかりメンバーを揃えて交代要員も揃えてやろうということで、はい、満を持してというか再チャレンジということで臨んだこの年ですね、はい、県リーグ始まる前になんと懐かしいあの番組が、あの企画がありましたね。
サウスゲート TV です
。そうです、サウスゲート TV、はい、サウスゲート TV 第1回ゲストがやはりそんな県リーグを控えた、ね、キャプテンということで康晴さんに来ていただきました。初回ですね、あれね、確か
番組の懐かしいですね、
まあ、初回だけでしたけどね、
初回で終わっちゃいましたけど、
まあ、サッカーとの出会いからね、県リーグに向けての意気込みと、ね、
話しましたっけ。
話しました。そして生まれたあの名ゼリフみたいなね、まあ、これ後々やつに使っていくあの要所要所で僕ぶっこんでいきますんで、今ここではあえて言いませんが、
みんな多いですかね、
あの、まあまあ、何をおっしゃいますか、もう全てはそこから始まったんですから、それで始まった感じですから。
始まってません、
ちょっと今チラッと言っちゃいましたね。それで始まり、
そこで終わる、
そこで終わる、そう、そんな感じになりましたね。はい、そしてなんとこの年にですね、多分ケリングの終わりの方で怪我をね、怪我をしちゃって、
そうですね、で最後の試合の、
そうだね、最後の試合だって出れなくて、
出れなくて
見てたんだね。
そうです、
うん、寂しそうだったね、なんかね。
そうですね、いや、うん、寂しかった。
そう、寂しそうだけどできないからこそ、俺が出てたら勝てたのになって顔してたよ。
してました。
してた、軽くしてた。
いや、そんなことは
あったね。まあそんな2012年があり、こちらも一勝もすることもできなかったということで、はい、まあ翌年どうしようかというような話をしてる中で、2013年、これも今となっては幻というかですね、まあ、儚い夢だったというか、はい、フットサルイノベーションというです、ね、企画をしてですね、これ我々が、 我々がフットサルの大会をしっかりこう運営して、はい、ここからしっかりその横須賀全体のフットサルの知名度を上げていこうというか、ね、そんな
横須賀
イノベーションを起こそうみたいなね、横須賀でね、はい、これ確かデュードラスさんと一緒になんてやり始めたんですが、その時にはその前年度におった怪我の影響で出れずと、
出れず、
これ1年出れなかったんだっけ、
1年出れなかったです、
ほぼ1年出れないんだよね、
はい、
そうだね、それ1年出れずに、そして、その翌年2014年、
はい、
これはもうまさにこう背水の陣といいますか、あ、我が代表がですね第3回県リーグこちらの方にチャレンジすると同時に、うん、ここでもしも一勝もできなかったらサウスゲート解散と、
解散です、
これね、長いサウスゲートの歴史の中で、まあ、作ってきた本人がですね解散という言葉を初めて、停止じゃなくて解散と言いましたね、はい、確かに、で、その結果もう皆さんが奮闘して頑張って、もう汗を垂らしながら頑張った結果ですね、なんと全敗と、
全敗しちゃいました
ということで、その年のですね、まあそうですね、ちょうど年の暮れをしてばった忘年会の時期ですね、忘年会の時ですね、代表から重大発表がありますと、
はい、
多分ね、あの重大発表ありますって言った時のその代表のまあまあ雰囲気というかね、あれからは
しないんじゃないかな、
そうそうね、
しないっていいんじゃないかなっていう、
来年もう一回チャレンジしようって言うのかなみたいな雰囲気があった中での公約通り解散と、ね、
その時のね、また動画が
残
ってるんですよね、
あれも確か YouTube に流れてるんですね、ええ、絶賛放映中ですみたいなですね、
よろしくお願いします、
何をよろしくお願いします、そう、そう、そして、2015年、本当にこう解散ということで全く活動せずと、
そうですね、全くでした ね、
あれはやっぱり感覚的にはそうとはいえやるんじゃねえかなってやっぱちょっと思ってた、
うん、いや思ってなかったかもしれないですね、
まあ、確かにこの年は2015年は安治さん個人にとってはいろんなことがあった年でしたね、
去年ですよね、
そう、
そうです、
何があったんでしたっけ、
結婚、
結婚、
出産、
出産はしないよね出産はしないよね、まあ今のせいで待ってたけどね、出産で、そうね、
結婚、うん、子供が生まれ、うん、そして事故、
事故事故まであったよ ね、そうそう、あの顔が大変なことになっちゃった時、
歯が折れちゃって、上唇から出ちゃったみたいな
歯が唇から生えちゃった
みたいな、飛んでちゃったみたいな、ぐちゃぐちゃで自分の顔どうなってんだろうみたいな、先生が縫ってる時にこうどうやってやればいいのかなみたいな、
あ、そうなの、はい、聞こえてんのそれ、
なんでこんなになっちゃったんだろう
な、俺に聞いて分かんないよ、確かに
俺どうなってんのかなっていう、ずっとね、
よかったね、でもね、まあまあ命あってね、
よかったと思います、本当、
なるほどね、
はい、
そして、明けて2016年今年ですが、まあ代表が再開ということで、もう一回やろうじゃねえか、
緊急招集でしたね、
緊急招集、
はい、
ね、そして、また練習からねコツコツやっていこうということで走り始めた2016年、
はい、
フットサルの練習の声をかけながらも、
はい、
なんとこのエンジョイ&エゴスタートみたいなね、なんか違う方向にいただいてきて、
ね、今年の活動はそうでしたね
もう結構むしろね、
これがワンデー1回しか出てない、
ワンデー1回でもね、ワンデー1回出てるのすごいですよね、1回出れたっていうのはね、
あの1回は結構大きな1回で、
1回ね、うん、うん、まあこれからねまた2回3回、そしてまあまあいつの日かですね、また公式リーグにチャレンジというのもね、まあできたら面白いかなと、
来年、そうですね、来年、
お、来年行っちゃう、うん、なるほど、
あ、公式、
公式、こちらはもうちょっとね、
まあ、もうちょっと
ね、まあ、ぜひそんなこともねやっていきたいと思いますが、
はい、
さて今日はですね、今そんな歴史はもう近年ですね、まあ、ここ5年ぐらいのサウスゲート、まあ今までそれまでと比べればこの公式戦にチャレンジをしながら、例えばそのフットサルイノベーションの企画だとか、うん、ちょっと今までと違う、うん、なんだろう、ちょっと言い方違うかもしれないけど、真剣にフットサルと向き合ってきた5年間だったかなというところもあるので、その5年間をキャプテンとしてですね、まあかっこいいセリフで走り抜いてきたね、安田さんにちょっとその時のね気持ちだとか、そんなものをねここで、ちょっと語っていただきたいなというふうに思います。はい、
あんまりね自分の気持ちと話すことないんでね 得意じゃないんですけど。
そうですか、そんなことないと思いますよ。まあ2011年、うん、それで始まった2011年
それで始まった11年ですよね。
県リーグに初めてチャレンジするっていうね、うん、まあチャレンジしようか、よしやろうぜって言った時の、ね、しかもキャプテンって言われてね、どうなんですか、こう気持ち的には。
気持ち的には、うんうん、まあ、そんなにね、県リーグって言ってもワンデーとあんまり変わんない。
なるほどなるほど、
イメージでしたね、
うん、結構いけんじゃねえやなみたいな、うんうん、まあ、そこそこそこそこ、まあ、勝てんじゃねえのみたいな、
ワンデーの延長線上みたいな、
でやってみましたと、うん、で実際やってみてどうでした、例えば最初の試合、初めての試合、まあ、その次の試合とか
ね、やっぱりね、3部とはいえみんな真剣にやってるチームが多かったですね、
うん、なるほどね、うん、上ついてない、やっぱワンデーとかと全然、うん、
全然違いますね、まずあの雰囲気、
うん、そうね、
あの審判がもうしっかり
してる、
う
ん、しっかりしてるね、うん、あ、それはね確かに、
うん、まあでも最初でみんな違うなと思ったかもしれないですね、
うん、違うね、うんうん、でそうで、それがあってやっぱその俺もね、初めて、もう俺は選手出たわけじゃないけども、やっぱ一緒に行っててね、審判ってやっぱすげえなと思ったね。
そうですね、
ああいうちゃんとした人とやると全然違うよね。
違います、
それね、俺もこれでちょっと3級審判をチャレンジってことで確か始めた年でしたね、
うん、成瀬さんの審判も
面白かった
です、すごいですもん
ね、最高面白かった、審判ってこんなに面白いのかなっていうのは初めて聞きましたね。
あともうルールもね、やっぱりワンデーと
違
うんですよね。
なるほどね、そういうのを感じてやりながら、でもやっぱ5人っていうのはやっぱ辛かったんだろうね。
辛かったんですね、やっぱ正気が怪我しやすい、
ね、そうね、
うん、1人かけるともう
もういないからね、
人数的に無理、
そうだね、うん、そう、まあそんな経験をさせてもらって、でまあ翌年リベンジと、はい、
リベンジ
ということで、今回はその年は確か人数もある程度揃えて、
はい、
あのレジェンド高木も参戦と、
はい、
ね、高木さんも出て、で人もそこそこ集まって、うん、7人8人ぐらいですかね、8人ぐらいでやろうということで、この年は確かね、スッチも登録して、はい、でやってたんだよね、うん、
やってましたね、
やってたね、であの幻のね、サースゲート TV で頑張りますねみたいなぜひ優勝みたいな、まず1勝そして優勝みたいな、はい、そんな意気込みで行ったんですが、まあいかがでしたか、でも2年目ということで参戦してみて、
2年目、
うん、
まあそれなりに1年目をね、
うん、経験してるからね、
経験してやったんですけど、うん、まあ、結果は伴わなかったですね。
これやっぱあれなんですかね、やってる方からすると、うん、その県リーグに参加している他のチームとの、なんだろう、技術の差だとかそういったものって感じるの、感じて、
技術の差は感じましたし、
うん、
あともう他のチームはフットサル、
うん、
なんていうんですかね、
ちゃんとしてる、
うん、
フットサルしてるってい
うの、フットサルしてましたね、
あ、そうね、
うん、
うん、なんとなく競技なんだよね、やっぱり、
はい、
なんか楽しむだけじゃないよっていう、うん、そのサッカーを経験した人たちがなんかそのミニサッカーをやってるっていう感覚ではなくて、やっぱフットサルっていうスポーツをやってる
って、ね、やってましたね、
あ、ここね、あのリスナーの皆さんよくこう覚えておいてほしいんですけど、やっぱり実際こういう競技のね、フットサルやるとやっぱサッカーの、サッカーとフットサルって似て非なるものだなと、やっぱ違うんだなっていう
のを、ね、ね、
痛感できますね。これはあの非常に、まあ、また面白くなるきっかけでもあるかもしれないね、はい、うん、でここでも、あ、ここでは、あ、ここで最後でね、怪我したのが膝、
2012年の、
そうそう、2回目のね、これ怪我しちゃった、
最終試合に出れなかった、
うん、これ怪我何でしたんだっけ、
はい、怪我はですね、練習試合ですよね、
練習試合
中に
膝
の靭帯切れちゃって、あ、まあ、その後ね、うん、しばらく 2,3 回やってたんですよ、切れてから、
うん、大丈夫、痛くなった、
どうも痛くて、
あ、痛いんだやっぱり、
病院行けって言われて行ったら切れてます、半月板もちょっと、まあ、その後やってたから、
うん、
危ないんじゃないかって、
うん、
そしたら 人体だけの手術で済んだんですけど、半年、
うん、あ、手術したんだっけ、
手術して半年はできない、うん、そっからもリハビリで、まあ、結局復帰できたのは1年後ですよね。
その時の、うん、この時何歳、2012年だから4年、もう30超えてんだよね、
はい、
そっか。でその時30ぐらいか、 30とか30違うよね、はい、その時ってこういう大きな怪我をして、まあ、手術までして、はい、でね、まあ、当然ボールも蹴れない、うん、で治ってもリハビリがあって、リハビリって言ってもほらサッカーとかフットサルのためのリハビリじゃないじゃない、
じゃないです
ね。でそこからまたこうフットサルとかボールを蹴るっていうことを始めるまでのモチベーションとかってどうなの？
モチベーション
とかやりたいって思うのか、うん、もう競技は引退かなとか。
僕正直、うん、始めるのは怖かったです。
あ、怖いっていうことなんだ、
怖かったです、リハビリ自体怖かったです。
あ、怖いってい
うのは、もともとそういう怪我に関してビビリなんで、
あ、まあ、
周りに事故は多いんですけど、
それそっちの方ね、うん、あの上唇から歯が出ちゃうんですね。
よくド M でド S だなって
一人で SM 状態ね、はい、うん、でやっぱ怖いっていうのは、うん、なんかまたやっちゃうんじゃねえかみたいな、そういう怖さってこと。
あとね、やっぱり人体切った人、うん、かばって逆の足もやるよ
って
言われてたし、まあ、案の定姿勢悪くなっちゃったし、
うん、
かばっちゃって、
あ、
うん、腰痛いですね。
あ、なるほどね、そういうところに来ちゃうんだ。
来てますね。
あ、今も来てるの？
来てます。
あ、じゃあまだその後遺症的なのは出てるんだ。
普段の生活には出てるけど。
なるほどね。
フットサルやってる時は体は自然に動いてる方かもしれないですね。
なるほどね。そうか、うん、でまあ、その怪我をして翌年の2013年のフットサルイノベーションにはほぼ参加できず、
裏方で参加ですね。
そうだね、どっちかっつったらそういう感じで手伝ってるんで、これってやっぱりみんながそれなりにやってるじゃない、うん、その見てると、うん、あ、やっぱ俺も蹴りてえなって、出てえなって思うの、
うん、
思った。
そうですね、やりたいな、
あ、
なんか喪失感っていうか、
あ、なんつうんだろう、なんか、うん、そうだろうね、うん、俺ってここにいるんじゃないよな、本当は
裏方で回ってみんなを応援しようっていう気持ちよりも、うん、やりたいなっていう気持ちの方が。
なるほどね、うん、じゃあむしろこの1年は良かったのかもね。むしろその県リーグとかじゃなくて、そういうフットサルイノベーションっていう我々のね、まあ、新たな企画で、まあ、フットサル大会自体を運営していこうみたいな中でね、うん、まあ、チームとしても参加するけどっていう中で、こうすぐ間近に、ね、自分の身近にフットサルがあって、だけどボールをこう自分で蹴ることができないってい う、 こうなんか じらされたってい う、はい、まあ、一人 SM 状態の MM の、ね、時だよね。
そうです、そうです。
でもやりたくてしょうがないけどできないみたいな、
できないですね。
そういう状態が1年続いたので、まあ、なんだろうね、こうもやもやするもんなんだろうね、やっぱりね、
しましたね、
うん、やりたいけどできないみたいなね、うん、でそんな中でじゃあ2014年、もうこれ多分ね、この時ね、代表はね、かなりのこの、まあ、強い思いというか、多分我々の目標は世界征服だったんで、
はい、
そうなるとやっぱりこの県リーグに3回もチャレンジしておいて、うん、優勝どころか1勝もできないっていうのは、
はい、
いかがなるものかと。だったらもうこんなもん、これができないんだったらもう我々やめようと、
うん、そういう覚悟だった。
かなりの覚悟が、これ多分ね、うん、誰よりもその覚悟が強かったもんね、うん、その時もう本当解散をかけてやろうって言われた時はどんな感じ、どんな気持ちだった？
まあ一生ぐらいできんじゃないかなみたいな。
ああ、やっぱそういう感じ、うん、
うん、
まあ過去2回経験してるしね、うん、体的にはどうだったの？本当に要は膝から終わって、
怖か
った また怖さあった、
うん、怖かったですね、
うん、なんかね、やっぱりもう2年ぐらい前だからはっきり覚えてるかもしれないんだけども、なんとなくその時の印象としてすごくずっとこれ見てきてね、ヤスはこの年は多分プレースタイル変わったなっていうイメージがあったよね。
うん、変わりましたね、うん、変わったっていうよりもできなかったのかな、
あ、まあ
本来
そうかそうか。ってことはどっちかって言ったら自分がやりたいと思ってるプレースタイルではなかったってこと、
うんうん、そうですね。
あ、それってやっぱやってると結構何ストレス溜まるっていうかさ、モヤモヤしちゃうもんなの？
もやもややりたかったですね。
もっとやりたかった、
もっとやりたかったけど、
うん、それ
プレースタイル変えてできたことはできたかな、あできないなりに。
なるほどなるほど、まあよく言えば、うん、あのなんだろう、自分の中で選択肢が増えたのかね、プレースタイルが変わったことで、
うん、
で自分が前のようにその膝でも何でも元に戻れば、
うん
ね、そのちょっとまだ戻ってるこうビビってる時期のプレースタイル変えたものがプラスされて、
うん、ああそれはあるかもしれないですね。
ね、
うん、
でもやっぱなんとなく不完全燃焼のまんま2014年終わっちゃったのかね、やっぱり。
いや結構気合い入れてやりましたよ。
ああなるほど、
うん、
じゃあ結構完全燃焼できた、
まあ、一周したかったですよね。
まあねでも向こうもみんな負けたくないチームばっかだからね、うん、何が足んないんだろうね。
なんすかね、週1回じゃ足りないのかな練習。
でもどうなんだろうね、他のチームがどう望んでるのか分かんないけど、まあいろんなチームでその様子を見てると選手層の厚さみたいなものは圧倒的にうちはないよね。
ないですね、うん、確かに。
そもそもそのね、どんな状態でも常に2チーム分ぐらいいて、
うん、
で少なくともそのトップの10人みたいな人たちはあのそんなにそのレベルの差がないと誰が変わってもどういう、ね、ターンでもうまくいくような感じで、
うん、
でもその次に誰かが補えるようなのがまだもうちょっとね5人10人ぐらいいてってなるといいのかもしれないけど、まあ、そこまでいくとねなかなか難しいかもしれない。
そうですね、もうガチのフットサルクラブ
だ,、ね、だから我々みたいなこういう小さなというかすごい、ね、ここそういう、そういうそのガチでやってる、ガチでやってるというかコテコテのフットサルチームみたいな、うん、その要はお金取って自分たち運営してみたいなところとはちょっと違うね。
そうです、違
います。我々みたいな、ね、この共通の思いで集まったメンバーが勝つためには、勝っていくためにはどうしたらいいんでしょうね。
難しいですね、ずっとそうやってきたんですけどね、
うん、でも、
まあ、でも、
うん、どう
今年のワンで1回出た時には、
うんうん、
2勝1勝かな、うん、2勝かな、
うん、
なんか代表が来ない、
うん、
お前ら一緒してこいよ、
うんうんうん、
っていう言葉をみんな受けて、
うん
うん、結構それはね、
うん、
みんな必死にやってたのが結構伝わってきて、
うん
まあ、やっぱ気持ちなのかな、
うん、
足りなかったのかな、
うん、
今思えば、
うん、そう思う、
うん、
でね、なんだろう、大人と子供が混在するチームだから、
うん、
年齢じゃなくてね、精神的に大人と子供が混在するチームなので、でそれの子供の割合が多いのよ、
うん
うん、で今まではそれを大人のね、大人のメンバーとか、まあ、キャプテンとかあの代表がね子供たちを引っ張ってたんだよね、
うん、
でもだいぶみんなもいろいろな経験をして分かってきて、大人の代表からねこれポンとこう話されたときに、ね、やってみないって言ったら、それぞれがやっぱりちょっと精神的に変わったのかもしれないね。
あの時はなんかみんな県リーグの時と違う必死さを、うん、
それ正気って言ったの。
正気はいましたよ。
いたんだ。やっぱ結婚するって言ってるぐらいだから変わるのかもしれないな、
これから。
なんか結婚するらしいよ正気。
俺
大変なもんですよ。たくま聞いてるかって、たくまネタぶっこんでみましょうこれ。正気も結婚するってさっていうね、まあ結婚したいみたいですよ。
結婚式楽しみですね。
楽しみですね。結構全面的に受け負いたいとかね、
何でもできちゃいますか。
そうですね、結婚式といえばね、2015年この次の年になります、解散の年にね、
はい、
結婚マリスになりますが、まあ、チームとしては解散ということで全くこう活動していないと。
全くです、
そのフットサルをやる機会を失ってしまった喪失感を埋めるように、うん、それよりも大きな埋めるものがね、エサさんの心の中をこう埋めてくれたというか、もうそれで全て満たされたというようなね、大きな出来事が。
そうです、それなかったのと、フットサルが単純になかったのでは違うかもしれないですね、
うん、全然違うだろうね、
うん、
結構ね、でまたこの幻のあのね、エサルの結婚式で、幻じゃないね、現実の結婚式で、まさかのサウスゲートのメンバーが、まあ、私司会をやらせてもらいましたが、ね、ウェーターで忍び込みの、
まさかの、
まさかね、
うん、
あれはね、これもね YouTube で絶賛放映中ですからね。
なかなかないんじゃないですか、できる。
ないね。音羽の森さんも非常にですね協力的で、私もほらね司会でこう何回か打ち合わせさせてもらいながら、はい、その隙間でですね、君たちに気づかれないようにちょっとこうしたいんですけどとか、ウェイターの人とか貸してもらえませんかみたいな。
いや嬉しかったです
。どうぞどうぞみたいな。
中盤まで気づかなかったでしょうね。
気づかないもんだよね。
気づかないですね。
もうね、
昔の映るんですでしょ。撮ってましたからね。
やったそうで、ほら、ね、同じ高橋の、ね、はい、代表は、まあ、親族なので、はい、身内の、ね、席にいましたが、もう周りでこういろいろね、もう琢磨だ、教師だってやってるんで、もういても立ってもいないですね。途中で着替えちゃって。だって教師なんて、まあ、教師っていうのは前回出てくれた、工藤翔輝の弟なんですけどね、はい、彼なんてもうウェイター、あの
ウェイター
の中でね、
すっかりウェイターです、
ね、すっかりウェイターです。しかもあのたくさんいるウェイターの中で彼が一番いいんじゃないかっていうぐらい、
リーダーみたいな。
なんかね、お友達の女の子たちもね、はい、二次会では「ああの笑顔が素敵だったウェイターさんですよね」なんつってね、いやあの子はいいもん持ってるなって ね、まあ、残念ながらその出会いを恋に発展させられないってところはね、
まあ、ちょっと残念です
ね。いい人で終わっちゃうんですね。たくま聞いてるか、お前いい人にぐらいなれよなんつって。
たくまに関してはもう僕は、
もう問題ないです。
扉出た時扉開けてそこでバレました
から、ね、あ、何やってんの
働いてんだみたいな。
バイトなんですって本当にバイトだと思ったの。
ちょっと思いました、ね。言えよと思いましたね。
なんで働いてないの言ってくれよお前、シャワリとかねえのなんつってね。
本当に
気が利かねえやつだ。あいつってそういう存在だよね。うん、まあ、こういうこと言うからね、俺がなんかどうもね、はい、第1回第2回でタクマをいじくりすぎて、はい、街では成瀬さんがタクマのこと好きなんじゃねえかみたいな、
あ、そんな噂、
もうそんな噂があっても大変ですよ。もう本当、もうここではっきりさせ、僕はもうタクマ君のことは好きではありません。
じゃあ
た
くま聞いてるか。またたくまの方に話
します。いやいやいや、もうさよなら。
さよなら。
まあまあね、本当、まあ、そんな結婚式があって、
はい
はい、結婚式といえば奥さんあれですよね、のんちゃん。
のんちゃん。
レスラーの。
レスラー。
レスラーね。
レスラーってあの本当のレスラーじゃない。
本当レスラーじゃない。ああ、そうそうです、ね。
看板だ、分かんないんで誰も。うん、
これあの結婚式のウェルカムボード、
はい、ウェルカムボード
ね、それをプロレスの大会のポスターチックにね、はい、
そうなんです、
やったと、
はい、
そこで、奥さんがこうプロレスラーのような服装でね、
はい、
やったっつってね、まあそんだけですよね、
そんだけ、
決してレスラーじゃないんで、
はい、
まあそんな楽しい奥さんでね、二人でこうね、でもね、可愛いよね奥さんね。
そうですか、
うん、あのね、これもう、まあ、何回か言ってるんですけど、
はい、
誰も分かってくれないんですが、その昔1980年代に大活躍した、
はい、
あのヒロミの奥さん松本伊代、松本伊代がデビュー曲の「センチメンタル・ジャーニー」を歌ってる時に、はい、あのテニスコートみたいな、テニスウェアみたいなのを着て踊っている後ろでキャプテンという女の子2人が踊ったんですが、はい、それのテレビに向かって右側の子にそっくりです。
でもそれ思い返して後から見ようとしたら、
見ようとしたんですけど、はい、見てね、いろんな番組出るんですよ、はい、イオちゃんのセンチメンタルジャーニーと出るんですけど、その二人は顔にモザイクかかってしまって、残念ながら何かあったんですかね、最近芸能界いろいろあるんで、
似てるんですよね、
似てるんで、見るとそっくりです、うん、本当にそっくりです、なのでもうぜひ、インターネットで検索してもらってですね、
ちょっと見てみ
ます、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、
はい、
そんな2015年結婚をして、
はい、
でね、で、さらに出産、あ、奥さんがね、
はい、
そう、もちろん奥さんが出産、
はい、出産
ね、女の子、
何
でしたっけ名前は、ピー入れなくて大丈夫ですかね、
ピーピー、
あ、これこれあのこの
仮名でいいですか、仮名で、
仮名でいきますか、はい、そう、気をつけないとこのエンジョイ&エゴでやたらとピー使うとですね、はい、ピーコちゃんっていう名前になっちゃうんで、ね、こういろんなところでピーコちゃんっていうのも出てまして、
ピーコちゃん
ね、これこうピーコちゃんのネタからですね、またタクマの話に発展しかねないので、これ気をつけてもらわないといけないんで、
で仮名、
仮名でいきますかね、はい、仮名何しますかね、
アンジェリカ、
アンジェリカ、あれだね、 こうなんだろう、ヤサルってさ、こうゆるい笑い持ってくよね。なんだろうね。ちょっとね、こうなんだろうね、全力じゃない8割ぐらいの力で打たれるボディみたいなね。こう後でじわじわ効いてくるみたいな。
アンジェリカ。
アンジェリカさん。アンジェリカさんどうですか。
もうだんだん言うこと聞かなくなってきましたね。
もう
やっぱり1歳半なんですけど
今。1歳半。はい、1歳半だとだいたい身長でいうとヤサルと同じぐらい。
あ、もうちょっと、
もうちょっとちっちゃい、
大きい、
もう大きい、すでに、
すでに
1歳半、1歳半だともう普通に歩くの、
歩いて、
歩くか、
なんかわーわーわーわー喋って、自分の欲しいものを取り上げると、わー怒る、
あー、なるほどね、それやっぱあれじゃないの、もうほら、お父さんになるとさ、こう、まあまあ、働いてるからさ、子供だとほら、朝はまあまあ起きてても、夜寝るの早いじゃない、
はい、
そうするとほら、ね、平日接する時間が少ないからさ、なんかその
帰り遅いと
パンパーよりも、おちょっとふざけんな、まあ、それは私だからみたいな、
あそっちですか、
ため見せに見てるかもしれない、
子供そっちかな、
親父ちょっともういい加減しろ、お前普段うちにネクセンプラプラプラプラしてやってるなんて仕事だっつーのみたいな話だよね、
それちょっと寂しくない、
寂しいでしょ、
うん、じゃそういう目線で見てみようかな、
そうするとだからなんかほらこの前言ってたじゃん、友達とこうってね、
そうなんですよ、
うん、
友達とこうアンジェリカ、
アンジェリカいて
2人でこう手広げて迎えてたら、
おいでっつったら
友達の方行っちゃう、
いいところ
信じられない、
でやっぱそこちょっとお父さんというよりも若干して弟ぐらい見てるでしょ、弟ぐらい、
こっち行かなくていいやっていう、
そうお前違うよ、ちょそっちとかやってで問題はなぜその友達が友達の方に行ったかと、友達が普段からお前のいない間に子供をあやしてる可能性ありますね、
今年流行ったゲス不倫になってきた、
ね、でも場合によってこれもしかしたらこうやってのんちゃんの前でこうやってこうやっておいでって言ったらのんちゃんが友達の方行っちゃう場合もあるんですから気をつけないと、もう最近もうねあっちこっちで危ないことが起きてるんで、気をつけてもらわないと、もう本当いろんなことありますんでゲス不倫になっちゃうと困るんで、ええ、まあせっかくいい話をしていいからね、2015年
戻りましょう、
戻りましょう、はい、結婚出産、
はい、
ね、そして、またこの年に忘年会やったっけ、25年、
やりました
、やったよね、
はい、
あやったね、2015年忘年会やったよ、
やりました、
やったっけ、やんないよね、
2015年去年、
うん、去年忘年会ってやったっけ、
やったんじゃないですか、
やんないか、
活動してないですか、
あそう活動なしだから、そうそう忘年会も活動だから、そうだから本当何も言ってないんだよ、そうで、その中でもなんかスチとはいろんな場面でいろんな話をしながらいろんなこう面白い企画をね、うん、頭の中で想像し妄想し、でもう全てが終わりっていう感じで満足する日々が続く、
いつもそのパターンですよね、
本当俺たち本当ね、もう世の中でね、あのいろんな危険合法ドラッグな危険薬物とかに手出すやつもう信じられないねもう妄想ですぐ気持ちよくなっちゃうあっという間、大変最後はですね、大体は世界が俺たちについてきてないっていう、
でやっと最近ついてきたっていう話もあるんです
けど、もう徐々にね、うん、遅いよって感じはね、やっと世の中終わってきた、あともう我々に一番足りないものは何かっていつも考えると金だなっていうね、
なんかそれもだいぶ前からやってます
ね、そうなんです、これ金さえあれば行動力だけあるんで、
でも遅いで終わっちゃって、
もうスポンサー募集中ですみたいな、
よろしくお願いします、う
ん、これ今のところうちもこれスポンサーとしてこの場所を提供していただいてます、高橋ガラス店行ってんのみたいなことですね、
はい、
ぜひですね、
雰囲気いいですよね、
いいとこですよ本当、皆さんぜひですね、今持ち人材ありますから、はい、ぜひ来ていただいてですね、お店盛り上げていただくと同時にですね、ぜひこのエンジョイ&エゴのスポンサーになりたいと、これはもうお前たちの企画に乗ってやろうじゃねえかって、
これからいろんな企画
もうドスドスしますから、もうこれ次いきますけど2016年これね再開しましたから、これからもガツガツいきますから、もうこれからもう皆さんからのもうねスポンサーもね、もう一口50円から2億円までもういくらでも構いませんけど、もうガンガン受け止まりますんで、よろしくお願いします、
お願いします、
ね、はい、そんな2015年解散があり、
はい、
ね、そして、全く思って活動をせずにですね、はい、2016年これね代表が
緊急招集、はい、
ワンデーやるぜと、
ワンデー
の前だっけ、あ練習しようかな、
練習
練習しよう
練習しよう、
練習しよう、 もう多分ね黙って見てらんなかったんでしょうね。これやっぱりほら、基本的に我々ほらエンジョイエゴというね、はい、ところもあるんですが、やっぱりこう自分たちがフットサルを楽しむとかね、そういうね小さなことで見てませんから、
はい、なんか話聞いてるそうですよね。
そうなんです、こう世界を動かさなきゃいけないんで、それをこう我々が動かなければ動かなかったことで周りが動けないってことがよく分かったんですよ。多分これね代表はもう身に染みてこう分かったんでしょうね。
今年の活動はフットサルというよりも別の企画がね、
もう目白押し、目白押しですね、これでしたよね、主に。まああれもあったからね、カーリングもあったりした
ね、カーリングありましたね、
うん、そうそう、まあそういうことなんですよ。やっぱり我々が世の中を楽しくするために、そして世界のね、もう全世界の人類がね、エンジョイエゴで生きられるよ、ね、それをこう広めていくために、もうそろそろみんな分かったんじゃないかなと思ったら誰も分かってなかったっていうね。そこで活動再開の2016年、
はい、
ね、元々の、ね、我々の始まりであるそのフットサルをやりながら、ね、かつ世界に広めるための手段として、なんともうサウスゲート TV に続く第2弾
エンジョイエゴ、
エンジョイ&エゴ、もう間違いない、たまにねぶっ込んでくんだよねこれ持ってよ、ほんと持って、これやっぱね、タクマにはないね、あいつにはこの技がない、また言っちゃいました、ね、すいません、
すいません。
そう、それでね、今回のこのラジオはですね、なんともう月1回はやっていこうということで、なんと今日も3回目ということでですね、非常に、面白く楽しく、ね、そしてちゃんと野望を持ってやってますから、そろそろですね、他のね、ケーブルテレビだとか、
はい、
FM 湘南とかね、そういうところから話があるんじゃねえかなーなんつって思いながら、
成瀬さんすぐ行けますよね、
行けます、すぐいつでも行きます、
いつでも行けますよね、
もう会社休んでも行きます僕、もう何と言っても今年で50歳ですから、50歳
いつでしたっけ、誕生日
11月26日でした、いい風呂、いい風呂の日、
ね、ありがとうございます、50歳
50ですよ、半世紀、
半世紀、
半世紀ね、安土桃山時代ならもう死んでるから50歳ね、平成でよかった俺本当に。で安田君いくつになったの？
僕明日誕生日なんですよ。
明日、
はい、
あ、そうなの？
25です。
いえー 25？ そうですね、これさ、あのごめん、あのリスナーの人は分かってないと思いますが、これ2回目のボケだから
そうなんですね、
そう、うん、もうね驚かない、
2回目のボケっていうよりも1回目天然ですから、
うん、そうだから今でもね俺言うんじゃねえかなと思ってた、本当に言いやがったなこの野郎って
振りがもうそういう振りだったよ
分かった
分かりました、
目で合図しちゃった、そう35歳ね、
35です、ね、
35ですよ、ね、35歳でまた35歳になるこの年にね、
はい、
またサウスゲートが再開し、
はい、
来年からはいよいよ本格的にこうまた動いてくると思うんですよ、うん、今までワンで今年1回でやったじゃないですか、
はい、
これがやっぱ2回3回と、
ね、やっていきたいです、
やっていきたい
ですよね、ちょっとね、
多分今のねうちの代表の考えからすると、お前が首を横に振らない限りキャプテンはお前しかいないって、こういう風な気持ちを持ってると思うんですよね。
あ、そうですか
あ、そうです、はい、なのでこの2016年、まあ1年間活動して、1年間、まあ、活動らしい活動っていうとまたあれかもしれませんが、まあ、まあもう一回ねみんなで毎週月曜日の練習をしながら、でまたワンデーにこう出てみて、改めて1年間無活動でやってみてどうでしたかね、2016年。
やっぱ目標はちょっと持ってなんかやりたいですね。
なるほどね。
みんなでとか、うん、
今回どうだったの、やっぱあのたった1回のワンデーでも、はい、それ出るってなると
やっぱ決まった時には、うん、みんなそれに向けてやるし、
うんうんうん、
気持ち持っていきますからね。
なるほどね、うん、じゃあぜひ2017年までできればね、この例えば、うん、目標をね、キャプテンからこうこれを目標にやろうよみたいなのをこう、うん、てくれるとかっこいいかなと思うんですけどね。2017年目標ね、まあ大会は、まあ、ワンデーになると思うんだけど、はい、ワンデーどっか目標する大会を決めていただいて、うん、そこでなんだろう、やっぱ優勝っていう称号が欲しいかな。
そうね、
うん、
したいですけどね、やっぱり一生、
うん、
重ねていきたいですね。
そうね、
うん、まずは
優勝って一生一生の積み重ねだからね。 そう、やっぱね、小さな成功体験の積み重ねが人を成長させるからね。
まあ、あの過去のね、うん、成績見ていくとね、優勝っていうと僕らちょっと、
そうね、うん、あんまないかもしれないね、
ちょっと多いかなと思っちゃうんで、うん、一生一生ちょっとしていきたいですね。
でもワンデーなんかはさ、結構いいとこ行ってんだよね毎回、うん、なんか2位とかさ、
うん、
3位とかさ、いや、あの、で自分たちが勝ったチームがうちにだけ負けてて
ありますね、
とかさあるじゃん。で結果してそれがうちがつまんないところに負けちゃってさ、うん、で結局ね、ああ優勝できなかったみたいな。やっぱさっき安田が言った精神的なメンタルなところもね、
メンタルみんな弱いんですよね。
弱いんだよね。あのうちのねスカイラブハリケーンの2人人魚で、ね、人魚であそこもねちょっとメンタル弱いとかね。もう
変な話、あのメンタル強いやつ若い子でいないんじゃないか
と。若い子いないね。うちの世界も弱いしね、
折れやすいっていう、
折れやすいんだよね。俺も一回見たら折れてみたいって本当に折れないんだよね、
集中切れやすいっていうかね。
ね、そうなんだよね、うん、なんなんだろうね。で、なんだろう、自分が本当に集中してモチベーション折れない時っていうのいいプレーするんだけどね。
それがこの間のなんかワンで出たよね。
あ、なるほどなるほど、
するんですよね。
じゃあちょっと成長してきたのかな。うん、まあキャプテンから見てそう思えるってことはいいことですね。チームも少し変わってきたかもしれない。まあみんなそれぞれ大人になってますからね。
そうですね、
うん、ぜひじゃあ2017年はですね、目標を持って、まあ、ワンデー優勝と、
優勝
一回優勝しましょう。それこそもうね、キャプテンから代表に今年ワンデーで一回も優勝できなかったら解散しますって言われる。
言っちゃいます、
言っちゃいますか、言っちゃいますか、言っちゃいますか、これいいですよ。もうもしあったら、あの太さ以外のキャラちょっと山ほどあるので、
あ、
ちょっといろいろねやっていかなきゃいけないことありますが、もう思い切ってそれもうサースゲート解散、うん、ね、
エンターテイメントの
方、エンターテイメントエンジョイも大活動なっていっちゃうかもしれませんけどね。まあ、でもほら我々やっぱこうフットサルがあってのっていうところがあるのでね、うん、そこはとはいえやっぱりこう甘えた状態でやっちゃいけないと思うんですよ。やっぱり与えられて何かをやってるうちは勝てないのかなと。
そうかもしれないですね。
なので今回我々厳しいこと言いますとですね、これよく話すんですが、なぜこの前のワンデーで優勝できなかったか、
はい、
それはそのワンデーの企画自体を与えられたからですよ。人から与えられたフィールドだからですよ。だからそのプレイヤーがね、むしろそのキャプテンでもいいし、それこそ今番組をね死んだって聞いているサウスゲートの他のメンバー、たくま聞いてるか、またここでたくまぶっ込んできましたですよ、ね、一応お約束になってきてるんで、
お約束ですね、
ぜひですねそういう方が自分でこうこの大会やろうじゃないかと、勝とうじゃないかって言ってくれると多分何か変わると思います。
変わりますかね。
変わると思います。はい、それをちょっと期待したいと思いますね、うん、ぜひキャプテンとしてですね、そういうところをですね皆さんねこう焚き付けて、
まあ、一度ねじゃあ自分たちでワンデー出ようっていう意思表示をして、
していいですね、
優勝目指して、
優勝目指して向こう見ていきましょう、向こう見て、
みんな頑張ろう
おーっと言ってくるんですよね、みんなねまあじゃあそんなことですね、今日はですねちょっといつもと雰囲気を変えてですね、今までの歴史を振り返る的なところでキャプテンにいろいろお話を聞いてきました、はい、そして、2017年はですねいよいよね新たなる一歩ということで、自分たちで目標を決めてね勝ちに行くと、
そうですね、
ということでぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、これそろそろ番組の方終盤になってきて、もうそろそろお別れの時間になりますが、
はい、
ここでお別れ前にですね、はい、サウスゲートの代表のですね、やっぱり今日安田さん来てくれてるので、はい、我々も今日エンジョイ&エゴの新しい企画としてですね、うん、チャレンジしたことがありますので、はい、その企画は何かと言いますと、はい、ゲストの方にですね一番思い入れのある曲ですとか、一番好きな曲、
はい、
うん、だから今一番気になってるな、こんなアーティストの歌が聞きたいなみたいなのがあればですね、ぜひお聞かせいただいてですね、それを今日こう流したいなと、その曲を聴きながら 皆さんさよならこんな、こんな感じの、ね、綺麗な終わり方をしたいと思って、
いいですね。
ということで、どうですか、ね、安田さん、ぜひ聞きたい曲。
あの、僕大体決まってるんですけど。
あ、決まってんの、
はい、
これ仕込みじゃないですからね、皆さん、もう本当に、
いいですか、
はい、
夏メロ、
夏メロ、夏メロ、夏メロ、はい、
H ジャングル with T で w o w o t o n i g h t を。
懐かしいですね。
お願いします。
ハマちゃんですよね。ハマちゃんの、これ曲ありますかね。わかりました。 OK、 あ、 OK でした。あ、じゃあこれ、早速かけたいと思います。これね、第3回エンジョイ&エゴ高橋康雄さんをお迎えして、楽しい時間を過ごしてまいりました。この曲を持ってお別れをしたいと思います。高橋康雄さんからのリクエスト、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーってないと。それではどうぞという感じで本当は始まるんですけど、許可取ってないんで流せないんです
か。ないんですか。
そう、これ流しちゃうとですね、いろいろややこしい話になってきますので。でも我々はですね、なんでこれ新しい企画というのはですね、あのリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組なんで、ここで一回ですね、この番組はポーズをしていただいて、止めていただいて、で、インターネットでですね、曲を検索していただいて各自楽しんでいただく、そういうシステムです。
まさに新感覚、
はい、新感覚。誰にも迷惑かからないけども、なんと視聴率が上がるので、あの曲を作ってる人たちは印税のプラスになるっていう、こういう企画ですよ。もう本当にみんなが喜ぶ企画ということで、私が今手を打ちますので、そこで一回ポーズをしていただくと。どうですか？やっぱいいですね。たまに行くと、おーおーってないとね、浜ちゃん、ちょっと早口になっちゃってね。
知らない人いる？
いや、もう、もういないです、今もう。もうこれね、月曜日の通勤からみんな、バスでふーんと言ってますから大丈夫です、もうね、という企画でやってまいりました。はい、最後はいつものね、エンジョイ&エゴみたいな感じになってきましたが、
はい、
はい、今年最後のゲストということで、安田さんね、ぜひ次回も、また次回はまたすぐまたあれですけども、はい、また来年もですね、ぜひ来ていただいて、
そうですね、
いい報告というかですね、
はい、
まだまだいけそうだぞみたいなところですね、はい、聞かせて願えればということで、今日はお別れしたいと思います。本当に長い時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高橋康晴さんをお迎えして、お送りしてまいりました第3回エンジョイ&エゴ、2016年最後になりました。また来年はですね、この楽しさを引きずりながらも、また新しいことを考えつつ、皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思います。2016年いろんなことがありました。また2017年新しい年が来て、嫌なこと、またいいことたくさんあると思いますが、最後はみんなで笑顔で1年が締めくくられるように、そんな1年にしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それではこの辺でお別れしたいと思います。皆さん良いお年を。